今日の説教題は40日の備えです。レントが始まってまいりました。レントというのは、受難週を待ち望んでいく、待ち望むと言いましょうか、受難週に向かって心を備えていく40日間の期間を指します。クリスマスに向かって4週間、私たちはアドベントという期間、心を備えてまいります。それと同じように、イエス様のエルサレム入場から始まり、十字架、そして復活に至る、まあ、復活直前までの受難週というふうに言いますけれども、あるいは聖週間というふうに呼ぶ場合もありますが、それに向かっていく40日、心を備えていく期間が始まりました。先週の水曜日からです。灰の水曜日というふうに呼ばれますが、キリシタンの方々は、まあ、江戸時代のキリシタンの方々は、悲しみ節というふうに呼んでおられました。今年は3月の2日から4月16日にかけてがこのレント、悲しみ節あるいは示準節になります。イースターの前日まで数えると46日あるんですけれども、日曜日を除いて40日間になります。40日というのは聖書の中では試みのテストの数です。イスラエルの民は出エジプトを経験して40年間アラノをさまよいました。そしてイエス様は40日間アラノで悪魔の試みを受けられ、断食をされました。モーセは出エジプトを導いたモーセはシナイ山で40日間断食をしました。そして神から十戒を受け取っていく。モーセと並んで旧約聖書の重要な指導者、代表者であるエリアも40日40夜歩き続けて神の山ホレブに向かっていき、ホレブに着いたという記述があります。これ列王記の上の19章ですけれども、そういったこともあり、この40日間というのをキリスト教の伝統ではとても大切にしてきました。初期の教会では洗礼式というのはだいたいイースター復活祭に行われていたんですけれども、それに向かう40日間かけて洗礼を受けたいと願う人たちは準備をしていきました。洗礼志願者のための準備期間でもありました。そして洗礼をすでに受けた方々もこの40日間というのは特に悔い改めの期間として断食をし、また祈りをし、まあ、40日間断食するということではなかったんですけれども、食事の節制をする、例えばお肉を食べないとか自分の好きなものを我慢するとか、そういった形でイエス様が苦難を経験されたのに自分も重ねていく、そういう40日でした。ですから祈り、断食、そして良い行い、それがこの40日間にとても重んじられてきたわけです。それがキリスト教会の伝統です。イエス様の公生涯、公の生涯の終わりに向かっていく40日間、十字架に向かって行かれる40日間、そしてその後には復活があるわけですけれども、その苦しみに心を重ねて自分自身も整えていく40日としていきたいと思います。なので今日の説教題は40日の備え、レントの第1日曜日、ということになります。このレント、悔い改めの、そして断食の、そして我慢をし、イエス様の苦難を覚える時期にウクライナへの軍事侵攻がロシアによって続けられているということです。これはもう驚くべき恐ろしいことです。 さらにはキリスト教とは関係ありませんけれども、オリンピック停戦というのがあります。オリンピックチュースではなくてチュースというのがあります。停戦、オリンピック停戦というのがあります。これは古代ギリシャでのオリンピックの時から定められていたもので、オリンピックに行くためには選手は移動しなきゃいけないですし、観客も来たりしますから、その安全のためにオリンピックの期間中とその前後は戦争しててもそれやめましょうという約束事でした。これ紀元前8世紀に制定されたものと言われています。オリンピック停戦。そして近代オリンピックにおいても、オリンピック停戦を支持するというのは国連で決まって1993年に決議されています。そのような中でパラリンピック中に、オリンピック終わりましたけど、パラリンピックも同様に続いているわけですが、戦争を継続しているということが今起こっているということ、これも許されることではない。戦争自体がとんでもないことですけれども、そういうことを覚えながら、このレントを、最初の日曜日を、その礼拝を捧げていきたいと思っています。聖書をお読みいたします。イエス様のその荒野での40日の断食及び試みの箇所をお読みいたします。そのちょっと前から、イエス様の洗礼の箇所からお読みしていきます。マタイによる福音書3章の13節から4章の11節までお読みします。その時、イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマを受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところに来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今はそうさせてもらいたい。すべてを正しく行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。そして、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。さて、イエスは悪魔から試みを受けるため、霊に導かれて荒野に行かれた。そして40日40夜断食した後、空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきてイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、彼らはあなたを両手で支え、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてある。イエスは言われた。あなたの神である主を試してはならないとも書いてある。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部与えよう。するとイエスは言われた。退けサタン。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが近づいてきてイエスに仕えた。この場面はイエス様が公の生涯に出て行かれる場面です。そしてバプテスマのヨハネは、エリザベトの子として生まれていき、エリザベトとマリア様は親戚関係にありました。ですから、マリア様、エリザベトのところに、イエス様、救い主を お産みになるように、体内にイエス様が宿られるということを聞いた後にすぐに、訪問していきます。その時にバプテスマのヨハネとなる胎児がお腹の中で喜んだという記述が記されています。そのバプテスマのヨハネが人々に悔い改めの洗礼を授けていました。イエス様はその場に出て行かれたわけです。そして洗礼を受けられ、聖霊というのは父なる神、そして子なる神イエス・キリスト、聖霊なる神、三位一体の神の大三角の神でいらっしゃいますが、聖霊が天から下ってこられた。これはまさに三位一体の神の場面です。その聖霊によって満たされて、父なる神からの言葉があって、イエス様帰って行かれ、その聖霊に導かれて荒野に向かって行かれ、この40日を経て公のミニストリー、公生涯が始まっていくということになっていくわけです。この荒野の地図を入れておきましたので、ちょっと見てみたいと思います。これイスラエルの地図ですけれども、ヨルダン川がありまして、上にこの左側で見るとイスラエル全体の地図が見えますね。で、右側の地図で見ますと、上側の端の方にガリラヤ湖がちっちゃくあります。ジュディアンの D と E のところにある青いのがガリラヤ湖ですけれども、そこからヨルダン川が下ってきており、死海があります。下側の大きな湖のように見えるのは死海です。その左側のところ、茶色の部分、これが荒野です。かなり広い地域になりますけれども、そこのどこかに行かれたのだろうと思います。今日はこのレント第1週において、イエス様が成して行かれたことを覚えながら、私たち自身も私たちの心、魂を備えていきたいと思います。イエス様が求められたことは何だったのか、3つそれを見ていきながら、私たちもその足跡に従っていきたいと思います。まず第1番目、イエス様が求められたのはアイデンティティ、求められたと言いましょうか、明らかにされたのは、あるいは確認、神によって、父なる神によって確認していったのが、ご自分が何者であるかを知るということです。アイデンティティ、イエス様は大工の働きを育ての親ヨセフ様を助けながらしてゆかれ、ヨセフ様この時点までにはもう亡くなっておられたようですけれども、しかしイエス様はただの大工ではもちろんいらっしゃいませんでした。神によって送られた救い主であった。で、ここで語られた言葉が、これは私の愛する子、私の心にかなうものという言葉が与えられました。バプテスマのヨハネが洗礼を授けているということ、これは実はすごいことでした。ユダヤ人、旧約聖書の時代に洗礼はあったのか。ありました。洗礼は何のためにあったのか。キリスト教ではクリスチャンになるときに洗礼式というのが行われます。ユダヤ人の人たちは、ユダヤ教では、ユダヤ人は洗礼を施してはいたんです。授けてはいたんですけども、それはユダヤ人じゃない人たちがユダヤ教徒になるときの儀式として授けていた。それが洗礼なんです。しかしユダヤ人がバプテスマを受けるということはなかったんです。彼らはもう選ばれた神の民であり、彼らはもうそれで OK ということになっていました。割礼はありましたけど、洗礼というのはなかった。だけどここに来て、おそらく歴史上初めてユダヤ人たちが悔い改めを表し、洗礼を受けていった、バプテスマのヨハネによって。これはもう驚くべきことでした。これは人々の心が整えられていく、救い主に出会うのに整えられていくという準備と言ってよいでしょう。イエス様はそれによって時が来たということを知られたと思います。そしてイエス様はもちろん悔い改める必要はない。神ご自身であり、一度も罪を犯したことがない方です。 だからバプテスマのヨハネはイエス様がご自分のところに来た時に、私から洗礼をお受けになるんですか？逆です、イエス様。私こそあなたによって洗礼を授けていただけかなければならない。悔い改めなければならないのは私の方です。そう思ったわけです。で、そう言ったわけです。しかしイエス様は、今は正しいことを私たちはしなければならない。として私たちのところまで下ってきてくださり、私たちに模範を示してくださった。これがイエス様の洗礼です。ヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところに来られたのですか？イエス様言われます。今はそうさせてもらいたい。すべてを正しく行うのは我々にふさわしいことです。御父がそのように導かれたのでしょう。そしてイエス様はそのように従われたのでしょう。そして洗礼をお受けになると、天が開けて、天から聖霊が鳩のように下ってこられた。そして御父の言葉があった。さっき申し上げたように、三位一体の神がここに知る人々の前に明らかになったわけです。そして次お願いします。17節。これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。御父の声が聞こえた。これは旧約聖書の詩編2編7節。私は主の掟を語り継ぎよう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私はあなたを産んだ。という言葉から取られているのが前半で、後半は、見よ、私が支えるしもべ、私の心が喜びとする私の選んだもの。私は彼に私の霊を授け、彼は諸国民に公正をもたらす。これは42章の一節ですけれども、この言葉が語られました。で、マタイ福音書を読んでいくと、12章に行くとこういう言葉があります。これ次に出してくださいますか。これ皆さん覚えていらっしゃるかと思いますが、イザヤ書、さっきの言葉もイザヤ書42章の一節でしたけれども、イザヤ書の言葉が引用されているのがこの12章17節から、これは預言者イザヤを通して言われたことが実現するためであった。見よ、私の選んだしもべ、私の心が喜びとする私の愛するものを、このしもべに私の霊を授け、彼は異邦人に公正を告げる。彼は争わず、叫ばず、その声を大通りで聞く者はいない。公正を勝利に導くまで、彼は傷ついた足を折ることもなく、くすぶる刀身の火を消すこともない。異邦人は彼の名に望みを置く。で、これは今読んだイザヤ書42章の1節から4節までの言葉なんです。ヨハネは神がお語りになった言葉、私の心にかなうものというのはイザヤ書からの言葉であり、救い主はイエス様はまさにそのようなお方なんだということを意識しながらこれを書いてるわけです。ですから、さっきの天からの御父の言葉、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声から2つのことが分かります。それはイエス様選ばれた方であるということ、神として来られ、人としてお生まれになった神であり、神が特別な存在としてお選びになった。選んだというと変に聞こえるかもしれません。人間がいっぱい生まれてきて、その中の優れた人を神が選んで救い主にしようとしたわけではありません。そうではなく、三位一体の神であるお方がマリア様を通して人としてお生まれになった。救い主としてお生まれになった方が、救い主として公の生涯に出てこられたということ、そのような意味においての完成されていく特別な存在であるということが一つで、もう一つはイザヤ書で見ていて分かるように、苦難のしもべであるということです。イザヤ書42章からの言葉をマタイは引用してますけれども、イエス様ご自身もそのような言葉が語られたことにより、ご自分はどのような救い主であるのかということを再度認識されたと思います。もちろんそれまでもこの30年間、御父によって 導かれ、イエス様は救い主として整えられ続けてきたと思います。しかし、ここに来て、イザヤ書の言葉があったっていうのは重要なんです。それは今からこの後で話をしていく3つの誘惑に対するイエス様の対処の仕方からわかると思います。イザヤ書53章の言葉を読んでいきますね。聞いててください。これはプロジェクターには入れてませんが、救い主について語られています。3節、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、痛みの中で病を知っていた。人々から顔を背けられるほど軽蔑され、私たちも彼を尊ばなかった。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。しかし私たちは思っていた。彼は病に侵され、神に打たれて苦しめられたのだと。彼は私たちの背きのために刺し、貫かれ、私たちの過ちのために打ち砕かれた。彼が受けた懲らしめによって私たちに平安が与えられ、彼が受けた打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆、羊の群れのようにさまよい、それぞれ自らの道に向かっていった。その私たちにすべての過ちを主は、その私たちすべての過ちを主は彼に負わせられた。彼は虐げられ苦しめられたが、口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように口を開かなかった。不法な裁きにより彼は取り去られた。彼の時代の誰が思ったであろうか。私の民の背きのために彼が打たれ、生ける者の力絶たれたのだと。彼は暴虐をなさず、口には偽りがなかったのに、その墓は悪者どもと共にされ、止める者と共に葬られた。主は彼を打ち砕くことを望まれ、病にかからせた。彼が自分の命を償いの生贄とするなら、その子孫を見、長寿を得る。主の望みは彼の手によって成し遂げられる。彼は自分の魂の苦しみの後、光を見、それを知って満足する。私の正しきしもべは、多くの人を義とし、彼らの過ちを自ら背負う。それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強い者たちを戦利品として分け与える。彼が自分の命を死に至るまで注ぎ出し、背く者の一人に数えられたからだ。多くの人の罪を担い、背く者のために取りなしをしたのは、この人であった。これがイザヤ書が語る救い主の姿、神が送られた方の姿。イエス様はそのことを深く意識しておられたでしょう。ご自分がこのような形で救い主になっていくということ、これが神の栄光であるということ、苦難のしもべであるということ、それがあの洗礼の時にすでに42章1節によってもう明らかに確認をされていったということです。これがイエス様が荒野での誘惑を受ける前に起こったことです。イエス様の洗礼において、でクリスチャンはこの方を主と呼ぶんです。この方が私たちの主であり、私たちの救い主であり、私たちの導き手です。私たちのために苦難を受けられたこのお方の足跡に従って生きる、それがレントの時に私たちが心に刻みたいことです。イエス様ご自分が何者であるかというのをこの苦難の時、荒野の直前に再度明らかに受け取っていかれました。御父からのメッセージ、もう分かっていたことです。これは新しいことではなくて、イエス様にとって、だけれどもそれを再度この新しい公の生涯の初めに神から語られ、ご自分で受け取られ、聖霊によって支えられ、そして荒野に向かって行かれたということです。ですから私たちはクリスチャンというのはこの お方を主と呼び、このお方の足跡に従って歩んでいこうとするものであるということを、このレントの第一の日曜日に再度確認をしていきたいのです。アイデンティティ、2番目。2番目、ソリチュード。ソリチュードっていうのは一人になるということです。孤独とか言います。もう孤独、寂しくはない。でもアローンではあると思いますね。一人になる時を持つ。ちなみにこの下の写真ですね。これがこのユダのアレノの写真です。このようなところにイエス様向かって行かれた。何もないところです。スタバもありません。公園のベンチもありません。緑もない。猫もいない。そういうところに向かって行かれ、神と御父と聖霊と時間を過ごしていかれたということです。一人になる必要があったんです。人々から離れ、公の生涯を始めていく前に、人々から離れ、神のみとの時間を過ごす必要がありました。三位一体の神の時を持っていく必要がありました。同様にクリスチャンも一人になる時を持つ必要があります。皆さん、一人になる時って持っておられるでしょうか？祈りに関して聖書はみんな見てる前で祈らないように、まあ見てる前で祈らなければならない公の祈りもあります。礼拝の中での祈りもあります。みんなで集まって祈る祈りもありますが、一人戸を閉めて奥まった部屋に入って神に向かって祈るということが必要です。そのような時をこのレントにどうか持っていただきたいと思います。いや、ちょっと家が狭くてそんな部屋ありませんということもあるかもしれません。そうであるならば散歩をしてください。一人で散歩をしながら神に語りかけてください。もし可能であるならば、心が静まるような環境が良いでしょう。全く誰もいないような場所というのは東京ではなかなかないと思いますけれど、しかし祈りながら神に対して心を注ぐ時を持ってください。主の祈りを祈ってください。神を愛し、隣人を愛する祈りを祈ってください。そしてイエス様は悪魔からの試みを受けられます。で、神はそれをお許しになりますし、それはまたイエス様にとっても必要な時だったのでしょう。神はご自分が選ばれた人を試みに合わされます。アブラハムは神によって選ばれました。諸国民の父となるということがすでに告げられていました。しかし彼が諸国民の父となっていくために試みをお与えになった。子供が全くいない状態の中で、年を取ってからイサクという一人子が生まれてゆきました。とっても大切な、目に入れても痛くない、そのイサクをほふって神に捧げなさいと言われた。それはアブラハムにとって本当につらい出来事でした。しかし神に信頼をし、諸国民の父となっていくべきこの人物は、イサクを神に捧げようとした。それを神は止められました。アブラハムの心を見られた。試みられたんです。神は選んだ者に試みを与えます。それによって一層強くなっていくように、一層美しくなっていくように、一層清くなっていくように試みを与えられます。それは私たちも同様です。試練に耐えたものを高く上げられていきます。先ほどの画像をもう一度入れておきました。出していただけますでしょうか。ここですね。エルサレムと死海の間のこの荒野、長さがこれ5、60キロで、幅が25キロぐらいということです。この荒野においてイエス様は40日過ごされ、そして神との時を過ごされた。偉大な経験の、あの洗礼の偉大な素晴らしい祝福の美しい三位一体の時の後に試練が来る。我々もしばしばそうだと思います。何かとってもいい祝福されたような時の後に試練が来るというのはあると思います。 教官福音書、シノプティック・ゴスペルズというふうに言いますが、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネのことです。すなわち、ヨハネは除いて、マタイ・マルコ・ルカです。マタイ・マルコ・ルカ福音書、教官、共に見る福音書というふうに言いますが、すべてバプテスマの直後にイエス様の試練が来たということを記しています。悪魔は祝福が来た後に、いい気になってるんじゃないだろうか、緩んでるんじゃないだろうかと思って試みに来ます。ですから、誘惑、悪魔の試みが来るんだと、神がそれをお許しになるときは、私たちにとっての益とするためです。ですから、神に信頼し、それを乗り越えていきたいと思います。ですから、まずアイデンティティを明確にするということ、イエス様がそれを明確にされたように、私たちもクリスチャンとしてイエス・キリストに従い歩んでいくものであること、このレントの時覚えていきましょう。そしてこのレントの時、一人になる時を待ちましょう。そして最後に3番目に、レントの時、天の御国に沿った生き方をイエス様求めていかれた。それを私たちもしていきたいと思います。3つの誘惑がありました。第1番目の誘惑は、石をパンに変えるという誘惑でした。試みるものが近づいてきてイエスに言って、これサタンのことです。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると書いてある。申命記の言葉を引用されました。イエス様は40日40夜断食をされ、空腹を覚えられた。その時に来た誘惑がこれでした。イスラエルのアラノには石灰岩でできた白い丸い石がたくさん落ちているということです。私は2度行きましたけど、よくそこまで覚えてませんけれども、それは小さいパンのようにも見えるというふうに仲介書には書かれてある仲介書もありました。で、この誘惑、イエス様にとっては誘惑でした。なぜならばそれが可能であったからです。我々にとってはこういう文字通りの誘惑はないでしょう。石をパンに変えるということはできませんから。でもイエス様はそれが可能だった。この誘惑の性質は、自分に与えられている能力、才能、そういったものを自分のためだけに用いていくという誘惑です。神は皆さんや私にいろんな賜物を与えてくださっています。能力、できること、あるいは今までの人生で培ってきたこと、ポジション、影響力、そういったものがあるでしょう。で、それらを用いて自分だけのために生きていくという誘惑が、我々がこの石をパンに変えるというイエス様に与えられた誘惑から学ぶことができるものです。自分中心に自分に与えられていて、いるものを自分のためだけに用いていくか、それとも神が何を願っておられるか、それを用いて私があなたが何をするように願っておられるか、それを第一にしていくか。人はパンのみにて生きるにあらずとイエス様言われました。人はパンだけで生きるのではない。パンがあっても生きていくことができないというのは現実です。日本では毎年何万人もの方々が自ら命を絶っていきます。戦争で殺されるのでもない。食べ物がないから死ぬの、飢え死ぬのでもない。パンがあっても生きていかれない。それが現実です。パンだけで生きるのではない。神から来る一つ一つの言葉によって生かされていく。神の御心に沿って生きていくときに生かされていくんだということをイエス様は語られました。神の意志によって生きるか、神が願っておられるような生き方をするか、あるいは自分に与えられているものを自分のためだけに用い、自分中心の生き方をするか、その問いがこの第一番目の誘惑で見ることができる問いです。もう一つは、石をパンに変えることによって、そのパンを人々に与え、まあ、政治家のような形でお腹をいっぱいにし、イエス様パンを軽んじていたわけではないんです。5000人の給食 の場面が出てきます。人々がお腹を空かしていた時に、わずかなパン、魚をイエス様を増やして人々を満たされました。でも人々はお腹がいっぱいになって、それでイエス様についてきたということがあります。このパン、石をパンに変える誘惑は、人々を買収することによって、物が欲しいから集まってくる人たちに対する影響力によって何かをなそうとするやり方です。そうではない。イエス様は、神が、御父が何を願っておられるのか、それに従う生き方をしようとされたということ、そういう救い主であるということであり、これは救い主だけじゃなくて、全てのクリスチャンがそれを求めるべきことです。御父が何を願っておられるか、自分に与えられているものを用いて、自分が有名になることか、人々に影響力を与えることか、お金を配ることによって、パンを配ることによって、それとも父は何を願っておられるのか、それを第一にするか、ということです。それがこのパン、石をパンに変える誘惑です。2番目の誘惑は、すごいことを、驚くべきことを行い、注目を集める誘惑でした。読みます。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。聖書を引用します。神があなたのために天使たちに命じると、彼らはあなたを両手で支え、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてある。聖書にこう書いてあるじゃないか。聖書を使って人はパンのみにて生くるにあらずというならば、聖書にこう書いてあるから、お前飛び降りたらいいじゃないか、人々はびっくりするぞというふうに言うわけ。それに対してイエス様は、あなたの神である主を試してはならないとも書いてあると答えられます。人々がびっくりするようなことで人々の注目を集めようとすることをイエス様はされませんでした。もちろんイエス様は何度も奇跡を行われています。病人を癒す奇跡、そして死んだ人を蘇らせるという奇跡もありました。嵐を鎮めるという奇跡もあった。水の上を歩くということもされました。でもイエス様が奇跡を行われた時に、それはご自分に注目を集めて、うわ、すごい、この人半端ない、何この人、ちょっと近づいていってみようと思わせるためではありませんでした。イエス様の奇跡は全て天の御国において起こることの前兆、前触れ、前味として行われたことでした。天の御国においてもはや病もなく死もありません。だからイエス様は、御父が願われる時に病を癒し、死者すらも蘇生させられました。彼らはまた死にましたけれども、一度蘇らせられ、しばらくの期間生きることができた。天の御国においてはもはや嵐もない。イエス様は自然を静かにする、そのような奇跡もされました。だけど、ご自分に注目を集めるためではありませんでした。人々は何かすごいことを見たら、エスカレートしていきます。もっとすごいものを求めるようになっていきます。もう飽きてきて、嵐をね、じゃあもっとすごいの、今度じゃあ、あれが、津波が来てそれ止めてみてくださいとか、そんなふうになっていくわけです。台風が来たら止めてくださいとか、そういうふうになっていくわけです。そうではなくて、永遠に変わらない真実、本物、清いもの、天の御国を表しているようなものが必要である。それをイエス様は、御父と心を合わせながら成していかれたということです。それが2番目の奇跡です。なんか人がびっくりしてすごいなと思わせるようなものをするのではなく、神が、御父が求めておられる本物、天の御国に向かうものを人々に提供し、天の御国へと人々を導くということをされました。3番目の誘惑は妥協の誘惑です。悪魔はさらにイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部与えよう。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ神に、主に仕えよと書いてある。悪魔 に膝をかがめることによって、まあ、いわば悪魔の子分になることによって、悪魔が持っているものをもらって妥協して自分がやりたいことをやっていくという誘惑です。これは神の子が、神ご自身である救い主が悪魔の子分になることなど考えられません。だけど悪魔はそれが有効な誘惑であると知っていましたし、これは多くの人がその誘惑に陥ります。悪魔に膝をかがめて、でもいいから有名になりたい、成功したい、素晴らしい音楽を作りたい、この賞が欲しいと思う人がたくさんいます。悪魔はこれが有効であるということを知っている。この世と悪魔と妥協することで前進できるんじゃないかと、私たちは思ってはならないということです。この世の習慣、賄賂、ずるいことに従っていくことによって、より大きな効果が得られるというのは、救い主のやり方ではなかったし、キリスト者の生き方でもありません。イエス様、あくまでも御父に従い尽くすという道を選ばれました。あのゲッセマネの園でイエス様、もしできることならば、この杯を私から取り除けてくださいと御父に祈ります。しかし私の思いではなく、あなたの思いがなりますようにと祈られる。そして御父が示されたのは十字架でした。そしてイエス様は十字架へと向かっていかれた。これが私たちの救い主の道でした。そしてイエス様は、私について来たいと思う者は、自分の十字架を追って私について来なさいというふうに言われた。それがキリスト者の歩みだということです。それがイザヤ書に示されていた救い主の歩む道であり、天に向かうキリスト者が歩む道だということです。まあ、イエス様、神様だから特別、我々と違うよね、ではない。もちろん違う部分もあります。だけどイエス様は私についてきなさいと言われた。ですからこの3つの誘惑、自分に従うものを物で引きつけてはならない、あるいは自分に与えられているものを自分のためだけに用いてはならないということ、世間を驚かせて人気を集めて何かをするのでもないということ、妥協があってはならないということ、それがこの3つの誘惑に対してのイエス様の対処から我々が学ぶことができることです。そして神の御心を求めて十字架に向かっていくということです。これ今の状況で言うならば、ソ連のウクライナ侵攻に対して怒り、憎しみ、プーチンは暗殺されるべきだと考えないことです。それは悪魔のやり方です。プーチンは止めなければなりません。だけどあいつを殺せと言い出した瞬間に、我々は悪魔の手下になってしまうということです。あくまでも神は善を持って悪に打ち勝つ道を取られます。それが神と共に戦うということです。それが白馬の騎士としてイエス・キリストの後に従って戦う戦い方です。愛によって戦う戦い方です。それが御父が我々を愛し、改心へと導いてくださったされ方でした。イエス様がされそうもないことをクリスチャンは求めてはならないということです。そして、このある中華書、こう書いています。この誘惑、聖書に記されてますけど、聖書の記者、例えばマタイはどうやってこれを知ったのか。おそらくイエス様が直接語られたんではないかと記しています。おそらくそうでしょう。あの時の誘惑、こういうことがあったということをイエス様、弟子たちにお語りになったんでしょう。それが意味することは何か。誘惑にあったイエス様は、誘惑に遭う私たちを守ることができる。そのことを含めてお語りになったんでしょう。イエス様すべては語っておられないと思います。ご自分の生涯に起こったことの中で。だけれど、我々の助けになることを、弟子たちの助けになることを弟子たちにお語りになった。そのうちの一つの大切なものが、この荒野での誘惑の出来事だった。 と思います。そしてこの3種類の誘惑は我々が直面する誘惑でもある。そしてイエス様がマタイ福音書のテーマ、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、インマヌエルの主は今も私たちと共にいてくださって、あの誘惑を経験した主が助けてくださるということです。このお方と共に歩んでいきましょう。このお方と共に伝統において魂を整えてまいりましょう。祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。痛み大きいこの世にあって、人々が毎日殺されていく、銃弾によって、ミサイルによって、爆撃によって殺されていく、幼子たちも殺されていく、そのただ中にあって、あなたに祈り求めます。どうか私たちをお守りください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。天の御国の生き方をイエス・キリストの足跡に従ってさせてください。このレントの間、私たちが自らの魂を整えていくことができますように、救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。